ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。今週もリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。
さあ、今回は、はい、まず土山雄二郎さんの質問をご紹介いたします。先日閣僚らの靖国参拝がありましたが、鳥越さんは参拝についてどう思われますかということで、はい、あと、松田進さんからは、うん、隣国との日本についての展望を教えてください、緊張状態で心配ですといった質問が来ています。
この話は2つつながってますよね。
そうですね、
靖国参拝の問題と、はい、この緊張状態というのはですね、隣国との緊張状態というのはつながってる話なんで、
はい、
一つにして話をしようと思いますけども、
はい、
靖国神社というのは、はい、戦争で亡くなった人を祀ってある、霊をね、祀ってあるわけですけども、これはだから戦争の犠牲になった人だけなら問題ないんだけれども、はい、実はここに永久戦犯という、その太平洋戦争を主導した、日中戦争から太平洋戦争というこの戦争をですね、指導した立場、責任ある立場の人たちが永久戦犯として裁かれて、一部死刑になったり獄死したりしましたけども、そういう永久戦犯の人も、これは考え方の違いですけども、
はい、
戦争の犠牲になった人を祀ってあるのが靖国神社という、考え方だったんだけども、
はい、
そこに永久戦犯を合祀したことによって、永久戦犯も靖国神社で祀るということになったので、
はい、
それを合祀というんですけども、
はい、
一緒に祀るということですね。戦争の加害者と被害者が一緒に祀られているという、考え方になってしまったわけですね、
はい、
中国とか韓国はですね、今回麻生副総理はじめね、から国会議員百何十人かですね、集団で靖国神社参拝したりしましたよね、
しましたね。
そういうことで、そのこの歴史認識の問題として、永久戦犯を祀ってある靖国神社に参拝をするということは、
はい、
日本の今の安倍政権は太平洋戦争の責任を認めていない、つまり太平洋戦争の時に被害者の立場であった中国、韓国、侵略されて植民地化された多くの被害者を出した韓国とか中国の人たちから見れば、今の政権はその加害者であった日本の立場の責任をですね、
はい、
認めないのかという、考え方になるわけですね。だから反発してるわけです、
はい、
日本の中でもその永久戦犯を合祀してある靖国神社に閣僚や総理大臣や政府の立場にある人が参拝をするということについては異論がかなりある。これは自民党の中でも異論があって、例えば河野洋平さんのようにね、かつて自民党の総裁をやったような人たちは、はっきりとその永久戦犯は別にすべきだという考え方の人たちもいるわけですよね。これまでも小泉政権の時もだいぶ問題になりましたけども、
はい、
今回中国や韓国が気にしているということを分かっていながら、麻生副総理はじめね、国会議員がですね、参拝をした、これは中国、韓国、要するに隣国との関係を紛争ではなくて、何も向こうの言う通りになれということではなくて、関係はいい関係に、ちゃんと良好な関係に保っておく必要が僕はあると思うんですけども、なんかわざと嫌がらせをして、向こうが嫌がることをわざとやるというふうに取られるわけですね、安倍政権がやってることは。 中国韓国はここをつついたら嫌がるだろうということは分かっていながら、うん、わざとそこをつついてると。今中国韓国については歴史認識で、日本が加害者であった、はい、中国や韓国を植民地にしたということについて責任がありますよ、うん、それについてはちゃんと認めてくださいねというところに、いやリーダーとして戦争を主導した人たちも戦争の犠牲者として祀ってある靖国神社に参拝してもいいじゃないか、それはどこが悪いんだという、まあ、対応で今の安倍政権は、まあ、居直ってるわけですね、はいはい、まあ、それは非常に僕はあの大人げないというかね、もう子供っぽいやり方だなと思いますね。大人のやり方だったらそれはね、向こうが嫌がることをやっちゃダメなんですよ、
ね、しかも春の例大祭の靖国参拝というのは、うん、ずっとされてなかったんですね。
そうですね、だからなんかわざわざ嫌がることをしてしまうというね、外交関係を良好に保つと、でその中でいろんな話し合いをしていくと、緊張状態じゃなくてね、話し合いを続けていく、領土問題についても冷静に話し合いを中で解決していくということを考えているんだったら、今のやり方は非常にまずいですね。で僕は基本的に永久戦犯合祀されている靖国神社に総理大臣はじめ閣僚がですね、はい、参拝するのは日本政府が太平洋戦争を加害者としての立場をですね認めないということになるので、それはまずいなと思うんですね。やっぱりね、太平洋戦争のと、もちろんアメリカと戦争したわけだけども、はい、その前に満州を日本はね植民地化し、韓国朝鮮半島も植民地化してるわけですね、はい、東南アジアにもいくつも進出をして植民地化してるわけです、うん、だそういう日本がかつて植民地を支配したというね、そういう歴史を日本は持ってるわけだから、うん、それはそれなりにやっぱり今でも謙虚に反省の対応をしなければもういいだろうと、いつまで言うんだみたいなね、対応でやるのはね、僕はおかしいなと思ってね。それはね、何年経とうとそれは歴史認識は変わらないわけでね、そこで居直るのはね、もう本当に子供っぽいやり方だなと思いますね。
先日の参拝は、まあ、若干意図的だったりもするん
ですか？意図的ですね、はっきり言って挑発的ですね。やらなくていいことをやってる、それはだからね、主権回復の日の式典と同じですよ。あ、意図的です。
なるほど。
愛国心をね煽るという、
はいはい、
この靖国神社参拝もそうです。だから今の安倍政権ってもう極めて危険な、その国民の排外主義的な愛国心をね煽る方向に動いてるんですよ。
そしてまあ、
そして、はい、隣国とのね緊張関係を高めるという、
確かになんかもう一触即発ではないですけれども、
中国とか韓国ともね、わざとね関係を悪化する方向にどんどんどんどん行って、北朝鮮の問題だってね、拉致問題だって解決するにはさ、中国とか韓国の協力を得なきゃいけないわけですよ。6カ国協議をやるんだったら、そこで拉致問題をね解決していくんだったら中国の協力を得なきゃいけない。そしたらやっぱりね、中国とも韓国ともいい関係をね、それなりにどうやったら作れるかということを政府の首脳はですね、まず第一に考えなきゃいけないにもかかわらず、今政府がやってることはですね、それと正反対。もう拉致問題なんか一方で言ってるんだけど、拉致問題なんか解決する気ないのかと。
確かに
中国と韓国とこんな関係悪化してね、だって韓国だって外務大臣が日本に来ようという予定だったのを急遽中止しちゃったんですよ。それはなぜかというと、麻生副総理が靖国に参拝したからですよ、
はいはい、
ね、そういうことを中国韓国としてはやっぱり黙っていられないという、だから公式のそういう日程はやめますという、
はい、何でしょうか。
だからそんなことはね、僕ら国民からするとね、何の利益にも国民のためにならないから、
はい、
そんなことやめてほしい、もっと大人の対応をしてほしいよ、ね、子供っぽいでしょ
う。なんかまあもう参拝したいからするんですって言って、もう決めちゃったっていう、 なんだか
そんなことね、
はい、
靖国神社に参拝することはそんなに大事ですかと。
ね、そうですね、
別に参拝しなくたって十分その太平洋戦争で亡くなった人のね霊を弔う方法はいくらでもあるわけですよ。う
ん、何かをこう起こしたい気があるとしか、
いやそれはだから
考えられない感じですね。まあ、ね、
主権回復の式典と同じで、
はい、
日本のねその右翼的な愛国心をね煽ってそれによって自分たち の支持率を高めようというそういう政治的な思惑に全部基づいてるんです。そういうのは非常に馬鹿げてる。誰が何と言うと馬鹿げてます。
そうですね、
これはやめてほしい。国民としてはやっぱり隣国との緊張状態にあるのはね決してね得なことじゃないです。無駄な緊張関係は作らない方がいいです。もちろんその領土問題で、利害が対立してる、それは あるでしょう。それはね、はい、それでねちゃんとね冷静に対応してね、まあ、基本的な話し合いで解決する、すぐ簡単に解決つかないんだったら長期的に、
はい、
お互いに話し合いを続けていくと。尖閣諸島も竹島もそうですけど、すぐそこに人住んでるわけじゃないからさ、
そうですね、
なんかそのすぐになんか日本に被害が出るわけじゃないんですよ、
はいはい、
まあ、海底資源の問題とか海洋資源の魚の問題とかそういうものはあるとは言うけども、だからといってじゃあすぐ今すぐねこう日本に被害が出る話じゃないでしょ。
うん、確かに
そんなね中国が日本をその本土をですね、
はい、
占領してるわけじゃないんだから、
はい、
それはもっと冷静に対応すべきなんですよ。それはかつて中国のね鄧小平というリーダーが、
はい、
その尖閣諸島の問題はね自分たちの、後々の後世のもっとね知恵のついたね頭のいい人たちの任せましょうと、
はい、
解決は今自分たちの代でね慌てて解決する必要はないでしょ
う。
これ大人の態度だ。
そうですね、
別にすぐこうこれでやり合わなくてもね、
はい、
何も問題が起きるわけじゃないから、これ棚上げにしましょうと。それでいいんですよ。竹島の問題の力そうです。
はいはい、
まあ、僕はちょっとだけ違うのはロシアのね北方領土の問題が違うと思います。あそこは人が住んでますから、
はいはい、
北方領土はですねやっぱりあれは粘り強くロシアと話をしてね、で一時期はもう歯舞台色帯については二島返還ロシアもソ連時代ですけど、うん、認めてたわけですから、
ね、はい、
これは択捉国後含めてね少なくとも、まあ、いろんな議論がありますけども、まあ、歯舞台色帯は返してもらう、
うん、
そしてあとのは共同管理にする、
はい、
うん、ロシアと日本でそれから日本人もそこに住む、
はい、
で日本とロシアの両方の政府が共同で管理する国にする、うん、そういうね、まあ、ある種の妥協案というか、ね、知恵もあるわけですよね、はい、うん、まあ、そういう形でやっぱり北方領土の問題は具体的に解決していかないとダメです、
うん、
でもねその尖閣諸島とねそれから竹島についてはねもうちょっと大人の対応をすべきですね。
そうですね、まあ、時間がかかっても
時間かかった方がいいんですよ。
うん、
何も早急にすぐバタバタと解決する必要ないんですよ。
そうですね、そうですね、うん、
無駄な衝突無駄な摩擦はやめましょうと、うん、それがね今の政府は欠けてます。大人の対応を欠けてます、
うん、まあ、ちょっとそうですね、まあ、暴走まではいかないですけれども
自分の主張は変えずに、
はい、
ね、かといって衝突をしね、
うん、
なんか非常にきな臭い関係になっていくのはね、だからね大人がやることじゃないですね。
まあ、問題っていうのはつながっているなっていうのを改めて感じましたし、ね、あと改めて冷静に見つめていきたいなというのも感じましたね。
はい、
はい、鳥越さん今回もありがとうございました。
はい、どうも失礼しました。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。